正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は1月25日給料日でございます。2021年最初の給料日、ちゃんと手に取ることができるのか、
いや
額はどうなのかっていうね、またそんなことになってしまいました ね。どうですか、荻野さん、実感として
ね。今の第一声と正木さん の給料日ってね、いうことで、ちょっと私たちってちょっと仕事柄ね、その25日っていうのは必ずしも当てはまらないんですけれども、でもそう当てはまる方のことを思うと、またちょっとね、飲食店の方で困ってる方の話とかを垣間見たり、テレビなどでね知りますと、テレビやラジオで知ることになると、本当になんか、なんか皆さんどういう気持ちなのかな今日、なんてね、ちょっと心配になりました。
ですよね、で今年の初めに発表になって、ちょっとね、データをパッと調べてみましたらね、昨年の11月のこの現金で支払われる給料なんですが、前年ですから2019年の同月比 2% 以上減少しているというデータが載っておりました。
やっぱりそうですか。
ただしこの 2% 以上ってもっとね、多分ひどい方、がいらっしゃると思うんですが、500人以上の規模の事業所のデータになります。
結構大きな会社のね、組織の中でもそれだけのことがあるから。
そうですよね。でもちろんその支払う経営者側もね、もう本当厳しいと思うんですよね。
いや、もう本当大変だと思いますよ。
だからもう頑張りましょうというかね、もう皆さん頑張ってらっしゃるのすごく分かるんですけど、なんとか乗り切ってね、とにかくうつらないこと、感染しないことなので ね、今日も放送ですね、このスタジオを完璧にそのケアをしながら、アクリル板に囲まれながら、放送しておりますのでね、しばらくの間ですが、この通常通り放送はしますので、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、お天気の話いきますね、ここに来てちょっと僕の中では季節が少しずつ進み始めてるなという実感があるんですが、皆さんいかがでしょうか。
私もなんか思うんです、なんか太陽の日差しがね、なんかこうすごく赤くなってきて、オレンジ色でなんですけど、朝方すごく日の出がなんか強くなったような気がちょっとだけしました。
そう、日の出が早くなり、ちょっと強くなる感じしましたよね。で、実際の気温もですね、寒い日は結構あるんですけども、気温が結構上がる日がね、ぼつぼつと増えてきたと。で、年が明けてから、ちょっと振り返りますと、1月の11日から12日ぐらい太平洋側を中心に、雪が降りまして、大阪とか神戸ほとんどね、積もることもなかったかもしれませんけども、ちょっと郊外に行ったりすると、うっすらと白くなったりしましたよね。
そうですね。で、
その後14日から15日にかけてはぐっと気温が上がって、最高気温は平年よりも、3度ぐらい高いのかな、3月の下旬並みの陽気に一気になりました。
小春日和でね、
で、寒暖の差を繰り返しながら今に至ってると。で、こうやって寒暖の差が大きくなるっていうことは、何でしょうね、冬型の気圧配置、上空の寒気もちょっとこう弱まって、冬型にもなりにくくなってっていう日が増えてきたっていう一つの証拠かもしれませんが、僕は暖かいのが好きなのでね、ちょっと嬉しいなと僕は個人的に思ってるんですけども、ただですね、この季節の進みとともにやってくるのが、この春の風物詩というか、悪い意味での風物詩というのかな、PM2.5 って皆さん聞いたことありますか。
困りますよね。
簡単に言うと大気汚染物質ですよね。で、ほとんどが中国大陸由来と言われています。その PM2.5 であったり黄砂、これも大陸の方からやってくるもので、これがですね、例年よりも少し早めに今年はやってきているんです。
なんかそうみたいですね。
なんとなく喉がヒリヒリするなとかね、はい、経験された方今年もあるんじゃないでしょうかね。もう実際飛んできてしまっているんですね。う
ん、なんか長野の方でも雪山でちょ如実にちょっと分かりやすい場所がねあるそうで、黄砂が早いですっていうメールをいただきました。私も
積もってる雪が黄色くなってるということですか。はい、あ、なるほどね。
例年より早いって言ってね、あ、そうなんですかって話で。
で、はい、まずね、そのどういうものかっていうのを簡単におさらいしておきましょうね。はい、まず黄砂の方で、なんですが、中国大陸の内陸部にあります砂漠、タクマラカン砂漠、なんか学校の地理で出てきましたかね。あとゴビ砂漠、
あ、それは習った気がします、
ね、などなど、はいはい、割とこう内陸部っていうのはこう砂漠が多いんですね。でその乾燥地域で、吹き上げられたあの粒子、まあ、砂ですよね、簡単に言ったら黄砂ですからね、
はい、
風によってですね数千メートルの高度まで巻き上げられるんだそうです。これまあ嵐が起きてですね、現地で、でそれが偏西風に乗って日本にやってくると、いうことなんですね。であの上空だけじゃなくて地上にこう降り落ちてくるというのかな、
はい、
それがまあ僕たち黄砂として、実感してしまうわけで、そうなると例えばなんとなく車がね、汚れてるとかね、
本当白くなりますよね、
それから先ほどもお話した通り喉がちょっと痛いなとか目がしばしばするなっていう、こういうことになってしまったりと、で洗濯物もねこうなるとやっぱり部屋干しであったりね、取り込む時はよく乾燥させた後はパタパタとはたいてね取り込まないといけないとかね、そんな状況ですよね。でね、あの今お話しした通り黄砂っていうのはあの自然現象ですよね。
現象ですね、
はい、あの砂漠で起きた嵐が原因なんですが、実はですね、これ近年はですねそうでもないんじゃないかと言われております。
そうなんですか、
急速に広がりつつある放牧、これがどんどん要するに人がどんどん自然の中に入ってきてしまって、砂漠化していると、それから農地の転換による土地の劣化なども関連性が指摘されているということなんですね。
そうなんですね。
なので自然現象からある意味人為的な影響が徐々に出てきている、
そういうことですね、
なのでその黄砂って春の風物詩の一つって僕言いましたけども、ある意味環境問題の一つと考えてもいいのかもしれないですね。
本当にそうですね、
それからもう一つ、
PM2.5、
これあの最近ですよね、よくこの PM2.5 はあの濃くなりそうなの で、ね、で少し前僕たちが子供の頃は、僕たちといってもあの僕の皆さんね、あのおいくつか荻野さんも別に年齢を僕知りませんので、
いやでも同じジェネレーションですね
子供の頃はね公害って大気汚染、であの高化学スモッグが出たりとかね、
よく言いましたよね。
あの今はだいぶこの、ね、公害って改善されているんですけども、当時はですね PM2.5 っていうのはあんまりこうなんでしょうね、観測対象になってなかった、
知らなかったです、確かに、聞かなかったですよね、
でそれが今すごく問題になっていて、 PM2.5 っていうぐらいですから粒子の大きさが、2.5 マイクロメートル、
はい、
めちゃくちゃちっちゃい粒子なんですね。で粒子が小さいから肺の奥深くまで入り込んだりして、呼吸器系への影響がかなりあると、で下手したら循環器系だから肺に入って血液の方まで入ってしまうっていう、そういうことで心配されています。
そうなんですね、
で、まあ、原因としてはもともとは中国大陸のね、石炭とかを燃やす煤煙、出てくる煤煙であるとかね、そういうところがもちろんあの黄砂と同じように風に乗ってきて日本付近にやってきてしまってると。
なんかちょっとね、嫌なものですね
で、そういう人為的なものもあれば、実はね、火山灰、あの中にももちろん PM2.5 が含まれているので、自然由来のものも実はないことはない
んです、そうなんですか、
ただしやっぱり日本に一番影響を与えているのは残念ながらお隣の国から飛んでくるとこういうことなんですね。もちろん日本で発生する PM2.5 ももちろんあるんですよ。
なるほど、
日本で大気汚染物質としてね、発生するものがあります。でですね、なぜ今日この話をしているかと言いますと、実はですねこの PM2.5、 特に今日は PM2.5 を中心にお話しさせていただきたいんですけど、この PM2.5 があることによって って地球温暖化がいくらか抑えられてきてるんじゃないかという事実が実際にあります。
え、それっていいっていうことなんですか？
そうなんですよ。 PM2.5 の利点というかいい面がありますよ。温暖化を抑えています。
そうなんですか。
PM2.5 の濃度が濃いと空白くなりますよね。皆さんも体験されてると思います。で、空がなぜ白くなるかというと、太陽光、太陽の光をその PM2.5 が散乱してしまうことによって白くなってしまうんですね、見た目。
なるほど、
うん、
はい。
で、散乱してしまうということは、地上に届く太陽のエネルギーが減ります。
なるほどなるほど、わかります、
う
ん、はい。
そうで、うん、さらに雲による太陽光の散乱を増やす効果も PM2.5 にはあると。
うーん。
で、簡単に言いますと、太陽のエネルギーね、地球にやってくるこのエネルギー量が減るので、太陽というのは地球を温めますからね、
はい、
そのエネルギーが減るっていうことは、これは気温を下げるという効果がありますので、これは温暖化と逆行しますね、はい、
うん。
なので PM2.5 があることっていうのはある意味いい面もある、
なるほど、
ということが言えるのかなと思います。
へー、うん。
もともとこの PM2.5 というのは大気汚染物質なのでね、
はい、
これは減らさなきゃいけないって皆さん思いますよね。
はい、
でもちろんそういう取り組みもたくさんされてるんですけども、うん、地球温暖化を弱める効果が実はあるんです。
何でも表があれば裏があるんですね、
うん、
はい、
さあこの現実を踏まえて僕らはどう考えましょうか、
うん、
後半にお話ししたいと思います、はい、ここで一曲お届けしましょう。
エアロスミスでドリームオン。エアロスミスでドリームオンでした。
はい、今日のお題は PM2.5、
はい、
うん、嫌なもんですね。
なんか喉がカシャカシャしてきた。
そう、この話題をするだけでなんとなくなんかちょっと喉を湿らしたいなって僕も今思いました、
ね、二人してね今ね水筒のあのおさゆですか。今日も
今日もおさゆでございます。
一緒だね、はい、思わず二人で飲んでました ね、
今曲の間。皆さんもそんな感じでしょうか。今年の PM2.5 っていうのは例年よりもね、うん、早く中国大陸から飛んできてしまっているんですね、
うん、
で、前半のお話はこの PM2.5 が実は地球温暖化を弱める効果があると。
ねえ、
うん、
いい効果もあるということ、
はい、
う
ん、大気を汚してしまうこの PM2.5 は太陽からのエネルギーを弱める効果があるので、
うん、
温暖化を弱めるという事実が実はあります。 でもその大気汚染物質なので、いろいろこれをね抑えようっていう対策は当然講じられますよね。空気汚してるわけですから ね、
そうしていただきたいですけれども、
大気汚染防止法に基づく工場、
はい、
事業場等の排煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制、
うん、
などによって年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。 まあ、当然減少させようって、ね、思いますもんね。
活動してるので、そうなって結果も出てきてると、
はい、
はい、
これいいことですよ ね。空気がきれいになる、でも皆さんご存知のように世界の二酸化炭素の排出量は増加を続けています。
ねえ、あの深刻な問題だということをね、
そう、温暖化の原因ですよね、でさらに厄介なのは、皆さんこれもご存知かと思いますが、二酸化炭素というのは大気中に排出されてしまうと数十年はもう大気中に留まってしまうんですね。なかなかこうなくなっていかない。大気汚染物質は対策をすればね、すぐにその濃度が低くなって効果が現れるんですけども、二酸化炭素は実はそういうわけにはいかないんですね。
そうなんですね、
あの二酸化炭素の排出量が今後減少傾向に入ったとしても大気中の濃度がやっぱりね増加し続けてしまう。
そうなんですね。
なのですごく問題になって、なんとか排出をどんどんとりあえずは抑えなきゃいけないなっていう取り組みが世界的に行われているわけですね。
ですよね。はい。
で一方でその日本を含めた先進国は健康への悪影響を取り除くために大気汚染対策を行って、PM2.5 の方はどんどん抑えられている。濃度は下がっていると。でもですね、これ何回も言いますけども PM2.5 の濃度を下げるということは地球温暖化を抑えていたものを取り除くことになってしまいますので、地球温暖化は一層空気がきれいになればきれいになるほど加速してしまいます。二酸化炭素は濃度は残念ながら今上がっています。 PM2.5 の濃度下がっています。残念ながらいい方向には行っていないんですね。
なんか地球温暖化がどんどんね、進んで、その影響に対してはもう本当に対策を打たないと大変な方向に進んでるっていう事実があるということですよね。
そうだけれども空気はきれいであることには越したことはないので、
体内には、ね、入ってほしくないです、PM2.5、
大気汚染対策というのはこれはやっぱりしなければいけない、だから大気汚染対策と地球温暖化防止、地球温暖化対策は、残念ながらこれ逆行することになるんですよ。
なるほど。
なかなか難しい。でね、じゃあどうすればいいかというと、まあ結論としてはですね、空気をきれいにするんだったら絶対に二酸化炭素も減らしていかなきゃいけないんです。
ということなんですね。
両方やることによって温暖化が、ちょっと収まっていくという方向に向かうということなんですよね。
もう絶対にそのね、こっち減らしてるからこういうこと頑張ってますよっていうだけじゃなくて、もう地球温暖化を防止する二酸化炭素の排出量をあの減らすということだけは外しちゃいけないってことですよね。
そうなんです。どんな時でも、どんな例えばその社会活動、生産活動をしても二酸化炭素排出というのは、やっぱり地球にとっては良くない。地球にとってはというか我々の生活にとってはもう良くないことなんですね。
なんですね。
繰り返しますけど、空気がきれいになるのはいいことなんですが、
はい、
空気が汚れてることっていうのは地球温暖化を抑える効果があるんだけど、そういうわけにもいかないと、ね、そのきれいにはしたいけれどもやっぱり温暖化は進むので、その温暖化対策も合わせてするべきだということなんですね。
なんか今私ふっと思いましたけどね、あの空気清浄機を各部屋につけてるんですね。エネルギーいっぱい。
新型コロナ対策とかでも、やっぱり空気をきれいにしなきゃいけない、換気しなきゃいけない、あれもね、そういうことですもんね、
もうどこ行っても空気清浄機があるかチェックするぐらい最近気になってしょうがないぐらいなんですが、それって電気使ってますからね。
電気も使ってますね、まあ、今回は PM2.5、 大気汚染物質の中の PM2.5 だけね、取り上げてますけれども、PM2.5 については少なくとも PM2.5 を減らすんだったら二酸化炭素も同時にやっぱり減らしていかないと、
ということですね、
地球の環境をいい方向に向かわないということですよね、
はい、
江森先生にね登場していただいた時に、今年はそのエルニーニョ現象も何も起きていないと、ラニーニャ現象がどちらかというとね、逆の現象が起きていたんですけども、だけども2020年っていうのは地球の平均気温が過去最高になってしまったと、
ね、世界規模で加速してると、
なのでやっぱり温暖化がですね、やっぱり今まで以上にあのなんだろう、スピードアップして進んでしまってると、いうことは言えると思うんですね。
おっしゃってましたね、本当に。
でこうやって考えると難しいですよね。 なんか地球環境を良くしましょう、じゃあ空気をきれいにしましょうって普通思うけれども、
はい、
実はそういうことではなくてね、
火
山の噴火によって温暖化ちょっとストップしてるんじゃないかとかいう、そのね、火山が噴火してる時期ですよ、そういう話もあったりとかね、
はい、
うん、まあ、なかなか難しいですけども、いずれにしても僕たちの生活する中での二酸化炭素排出はどんどん減らしていかなきゃいけない、それも今までの努力以上のものにしていかなきゃいけないっていうのが、やっぱりこれで皆さんお分かりかなと思います。
はい、本当そういうことなんですよね、
うん、ようやく、ね、うん、国を挙げてそういう取り組みがね、
うん、
日本でもスタートをし始めましたけれども、ね、
はい、
この流れにうまく乗ってね、とりあえずこの面については今の政権を後押ししてですね、
はい、
頑張ってその方向に進めていただければいいかなと思いますね。
いろんな問題が積算してますけれども、なんとか頑張っていただきたいですね、
うん、そうですね、
自分たちももちろんね、
はい、
はい、
まあ、今少しずつ季節が進んで PM2.5 黄砂がね、はい、ちょっと早めにやってきてますけれども、その別の効果のお話を今日はしました、
はい、ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで皆様からいただきましたお便りを紹介させてください。今回もたくさんいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。まさきさん、
はい、
もうファックス3枚もくれた方がいらっしゃいますよ、
はい、
せっかくなんで読みたいと思います、うん、いつもありがとうございます。マーブルさん、
あ、マーブルさん、はい、ありがとうございます。
神戸市、ね、北区からいただきました。マーブルさん、もう本当にね、しっかりと聞いていただいてるのがね、このファックスからわかるんですけど、もうまさきやからの地球にいいこと、頼もしい高校生の皆さんのしっかりした考えに感心しました、いただきましたよ、
うん、この高校生の ね、
は
い、素敵なお話伺いましたけども ね、
はい、きっと地球の力になってくれそうです。でも海外に行ってしまいそうです。日本でも活躍してほしいです。
それは僕も思います、聞いてました、ね、環境に一生懸命やってる子たちは、
はい、
外に目が向いてるんですよ、ほとんどの方が僕の知る限り。
割と話聞いてるとね、
結構英語がね、
喋
れたりとか、
ええ、
僕も知り合ってる若いね、そういう環境にいろんな取り組みしてる人たちは、うん、まあ、そんなたくさん多くないですよ、僕も知り合いはね。でもね、その半分ぐらいの方は海外行っちゃいました。シカゴ行ってたり、
ええ、
オーストラリアのパースに行ってたりとか。らららら
そうですか。
まあ、また帰ってきて
ね、
力を発揮してほしいと思います
。いや本当です、ね、向こうでね、いろんな情報をね、うん、仕入れてまた日本で活躍していただきたいと思いますが、
はい、
マーブルさんね、よく聞いていただいてますね、はい、ありがとうございま す、はい、こんな風に皆さんからもね、どんどんどんどんメッセージいただきたいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せいただきたいと思います。
はい、お待ちしております、よろしくお願いします。番組からプレゼントもね、あります
ので、ね、そうなんですよ、
はい、どしどしお寄せください、ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。